首くくりの町第1話。かなり古い話をします。私が子供の頃に体験した話です。新聞沙汰にもなった事件なので、身バレを防ぐために適切な量のフェイクを挟んであります。私は九州のある町で生まれました。大都市まで電車で1時間ほどの小さな町です。山に囲まれながらも大きな県道が通っていたり、なぜか大きな病院があったりして、それなりに活気のある町だったと記憶しています。小学4年生の夏、盆踊りが催されている神社に兄と一緒に遊びに行った時のこと。私と兄は一つ違いの兄弟で、確か妹もいたと記憶していますが、よく覚えていません。なんせ小学生以前の記憶はあやふやで、私の記憶の限りでは最も古い記憶でも、私たち兄弟は母親と祖父母の5人で暮らしていました。おそらく幼い頃に母が父親と離婚した時に、妹は父親が連れて行ったのだと思います。その盆踊りの会場には、小さな町には似つかわしくないほどド派手な櫓が組まれ、お囃子やスピーカーから流れるおばきゅう音頭などに合わせて皆が踊っていました。私は兄と一緒に夜店を見て回り、母からもらったお小遣いのやりくりに苦心しながら楽しく遊んで回りました。綿あめやたこ焼き、ソースせんべいなどで腹を膨らませた後、私は踊りの輪に加わりたかったのですが、兄が嫌がったため、私は夜店の脇で見よう見まねの振り付けで踊っていました。しばらく夢中になって踊っていると、ふとどこからか視線を感じました。左を見て右を見ると、ベンチに座ったおばあさんが私を見ながらニコニコしているのが目に入りました。おばあさんは座ったまま両手だけ盆踊りの振り付けに合わせて動かした後、私に向かっておいでおいでと手招きをしました。おばあさんの元に行くと、ばあちゃんの真似してみなと言って再び盆踊りの振り付けを手で見せてくれました。右へ左へ両手をくるりと回しながら優雅に動かす踊りの所作はとても綺麗で、私も一生懸命真似をして手を振ります。上手上手、さあさあ足も動かしてみな。そう言われておばあさんを見ますが、おばあさんは座ったまま。今思うと足が弱っていたのだとわかりますが、当時の私はそんなこと気にするはずもなく、おばあちゃんもやってよと言って困らせてしまいました。ふとおばあさんが踊りの輪に向かって大きく手を振り、誰かを呼び寄せるような仕草をしました。振り向くとこちらへかけてくる人影が見えました。踊りの輪から抜けてこちらにかけてきたのは、私と同じかちょっと年上の女の子でした。綺麗な浴衣を着て、踊っていたからか汗だくになっているその女の子は、私とおばあさんを見比べてはてという顔をしました。さつき、この子に踊りを教えてやってくれないかい。おばあさんはニコニコしながら、さつきさん以下軽省略に話しかけました。いいよ、あんた誰？さつきは満面の笑みで私に笑いかけてくれました。私は自己紹介をし、遠くで金魚すくいをしている兄を指さして、一緒にお祭りに来ていることを伝えました。さつきは兄を見てそう言い、じゃあやってみよっか、と言ってその場で踊りを披露してくれました。 ちょうどスピーカーから炭鉱節が流れてきたので、その音に合わせて右へ左へ上へ下へと手を振り足を運んで振り付けを見せてくれます。夜店の電球に照らされたその姿はとても綺麗で、私はちょうど櫓を背にして神社の外側を向く形でさつきを見る位置にいたので、暗闇が後ろに広がる中で電球の光に浮かび上がったさつきの姿は幻想的で見入ってしまいました。どう？わかった？炭鉱節を踊り終えたさつきが満面の笑みで聞いてきます。ぼーっとさつきに見とれていた私は、え？あ、みたいな言葉にならない変な声を出していたと思います。正直あまり覚えていません。まあ一回じゃわからないよね。最初から教えてあげる。さつきはやたら元気いっぱいでニカッと笑います。この笑顔が見たくて、私はその後も何度も神社に通うようになります。そうして手取り足取り、最初から最後まで振り付けを教えてもらい、かなりの時間がかかりましたが炭鉱節を踊れるようになりました。ちょっと待ってて。そう言ってさつきはどこかへ走っていきました。横を見るとおばあさんがニコニコしながら見ています。上手上手、もう踊れるようになったね。そう言って手をたたいて褒めてくれます。私は嬉しくて照れくさくて何とも言えない顔をしていたと思います。そうこうしているとさつきが戻ってきました。最後にもう一回炭鉱節をお願いしてきたから、次に炭鉱節がかかったら一緒に踊ろう、と言って私の手を取り輪の方へと歩き出しました。ちょうど兄が私の方へ歩いてきていて、さつきに手を引かれる私を見て驚いていました。篠宮じゃん、何してんの？兄はどうやらさつきのことを知っているようでした。小林じゃん、この子はあんたの弟？踊り上手くなったよ。さつきはそう言ってニカッと笑いました。ちなみに篠宮というのはさつきの名字、小林というのが私たちの名字です。しばらく輪の外で待っていると、スピーカーから炭鉱節が流れ出しました。タタンタンと手を打ち鳴らしている輪の中に入れてもらい、さつきの後ろで緊張しながら踊りが始まるのを待ちます。兄が不思議そうに見ています。月が出た出た、月が出た、あよいよいの歌に合わせて覚えたての振り付けを夢中で踊ります。途中間違えてしまい慌てそうになりましたが、よく見ると周りの人たちも結構デタラメに踊っており、こんなもんでいいのかと納得してからは楽しくて仕方がありませんでした。視界いっぱいに煌煌と灯る提灯の明かり、その赤い光と後ろの暗い夜空の中で温度に合わせて夢中で踊る、その何とも言えない高揚感と一体感に当然となったのを覚えています。まさに夢の中にいるようでした。実際にその後盆踊りの輪の中で踊る夢を何度も見るようになります。はっきりと覚えているのはこの辺りまでで、その後の会話などは昔のことであまり覚えていません。その一件ですっかりさつきに恋心を抱いた私は、たびたびさつきにお願いしては神社で踊りを教えてもらうようになります。さつきは神社の分家の娘で、神社からほど近いところに住んでおり、よく神社の手伝いをしていました。お祭りの際に声をかけてくれたのは本家のおばあさん、今の神主さんのお母さんにあたる人でした。後に分かったのですが、このおばあさんがなかなかの欠物で、名前を静さん、 シズバーさんと呼ばれていました。先代神主の家に嫁入りしてきたのはいいのですが、家庭を守るのに徹するかと思いきや、当の先代神主以上の力量でお祓いやご祈祷をこなすようになり、神主ではなく神様そのものに嫁いできた神嫁だと九州の神社界で評判になった人物でした。そんなすごい人だとは知らずに、神社に行くたびに静婆さんの住んでいるうちにもお邪魔して、手塚から煮出した麦茶をご馳走になったりしていました。兄とさつきは同じ学年の同級生で、盆踊りがきっかけで学校でも会話をするようになったそうです。兄たちが卒業して中学生となり、さつきは一段と女性らしく綺麗になっていきました。中学に進学したことがきっかけだったのか、兄とさつきが付き合い始めました。私としては失恋です。しかしそれまで通り3人でよく遊んでいました。時折兄とさつきがお互いを意識して黙ったりうつむいたりしているのを見て、最初は羨ましく感じていましたが、あまりに2人がうぶだったので私はじれて、いいからさっさと手ぐらいつなげよとか、いい加減キスしろよなどと言ってからかったりもしました。ケイちゃんもうとさつきは怒るのですが、その怒った様子もまた可愛らしく見えて、私としては複雑な気持ちになったものでした。
ケイタ、私のことお前後で殺すからな。
兄も真っ赤になりながら遺憾の意を表明していました。その日は3人で集まって神社の掃除をしていました。翌週の盆踊りに備えて境内の草むしりやら何やらをするのです。さつきは分家の娘であり、中学卒業後は巫女の職に進むことが決まっていたので当然のこと、私たちはさつき目当てに神社に通い詰めていたので、神職さんたちの覚えもめでたく、見習い小僧のような感じでお小遣いをもらっては神社のお手伝いをしていました。数時間みっちり掃除して、その日のやることは終わりました。シズバーさんの入れてくれた麦茶を縁側に座ってご馳走になっていたら、二人の人影が境内に入ってくるのが見えました。二人はそのまま参道を外れて山の中に入っていきます。やがて、オラやらあという声が聞こえてきました。決闘です。私たちの町ではなぜか喧嘩をするときは神社で行うという慣習がありました。体育館裏ではなく神社です。当時の学校にはまだ番長のような制度があり、不良たちの中にボスがいるのが普通でした。
金森先輩だ
と兄が言いました。金森先輩とは私も兄もよく知る人物で、兄の一つ上になります。幼い頃はしんちゃんと呼んでよく遊んでいたのを覚えていますが、中学に入ってからグレ始め、なんだか疎遠になってしまった幼なじみです。2年生の金森先輩が当時の番長だった3年生の生徒に決闘を申し込んだようでした。金森先輩は地元の暴走族の集会に顔を出しているそうで、親たちの印象はあまり良くありません。暴走族といっても町に一つしかないので、他の暴走族と抗争を始めたりとか縄張り争いをするとかいうこともなく、あえて言うならバイクに乗るときにヘルメットを着用しないというだけの、今思い返すと何とも可愛く珍妙な集まりでした。決闘は3年生の勝利で終わったようで、大股で歩き去る3年生の姿を見送ってから私たちは金森先輩のもとへ走りました。怪我してたら連れておいでと後ろでシズバーさんが言いました。決闘に負けた金森先輩は地面にあぐらをかいてうなだれていました。私たちが近づくとこちらに顔を向けて舌打ちしました。 見てんじゃねえよ。
力なくつぶやく金森先輩のそばに兄が近寄り、肩を貸して立ち上がらせます。
出て、ちょっと待て、ゆっくり。
金森先輩はどうやら足をくじいていたようで、痛そうに立ち上がりました。先輩曰く、足をくじかなかったら負けなかったとのこと。歩くのが辛そうだったので、私も兄の反対側から先輩を支えて、シズバーさんの元へ連れて行きました。シズバーさんはすぐに湿布と包帯を用意して手当てしてくれました。金森先輩はシズバーさんに頭を下げて帰っていきました。不良のくせに礼儀正しい金森先輩でした。
あっちゃんは喧嘩したらダメだよとさつきが兄に言いました。
あっちゃんこと秋夫である兄は、俺はそんなアホなことはしねえよと言っていましたが、生の喧嘩を見て少し興奮しているようでした。
そんな平凡な全くありふれた田舎の夏、怪異は起こり始めていたのです。
以上、首くくりの町第1話でございました。